聖書を朗読いたします。ピリピ人への手紙2章の6節から11節まで。ピリピ人への手紙の2章6節から。お読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。本日はこのところから信仰の告白と題して、教官先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。これまでずっとコロサイ書をですね、こう開いてまいりました。その中から信仰のさまざまな事柄、あるいはさらにはそれぞれの家庭での在り方、父親として母として、また子供としてとしてか、そういったですね、この家庭のことやらもそのコロサイ書から見てまいりました。まあ、コロサイ書が終わりましたので、じゃあ次の書と思っていたわけですけれども、まあ、その中で改めて、ずいぶん前にも一度取り上げたことがあるんですが、使徒信条をですね、しばらく見てまいりたいと思います。使徒信条をですね、ずいぶん前に学んだときには、小さな子供であったものもそれぞれ青年あるいは学生となってきたわけですし、もうそういう面で改めてもう一度私たちの信仰の内容を知るためにも、使徒信条をですね、しばし見てまいりたいと思います。この使徒信条ということですけれども、教会として礼拝においてこの使徒信条を告白しております。でもそれに一体どんな意味があるんだろうか、また使徒信条って一体何なのということもこうあります。今日は最初ということであって、使徒信条の、まあ、その歩みといいますか、歴史あるいはなぜということで、使徒信条の存在の意義のようなことも見てまいりたいと思います。まあ、今日はそういう面では導入的であり、あまり面白くない、そんなふうにこう思ってしまうかもしれませんが、使徒信条がどういう背景を持っていたのかももう一度こう見ておきたいと思います。まずこの第一のことは、使徒信条の歴史ということですけれども、まあ、使徒信条がどのようにして生まれたんだろうか、まあ、どんな背景があったんだろうかということです。まずこの信条、すなわち自分が信じているところの告白というのは、新約聖書の中にも初期のものが見られます。例えば読んでいただきましたが、このピリピ書の2章の11節のところにこのようにあります。ピリピの2章の11節のところですが、そこにおいてこのようにありますが、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するのです。イエス・キリストは主ですという言葉があります。これはイエス・キリストが主なる神であるということの信仰の告白でした。おそらくは初めはこのような簡素な信仰の告白であったろうとこう見られています。それがやがてもっと詳しいものとなってくるわけですが、その背景にはこのマタイの福音書のあの有名な大宣教命令ともいえる言葉がありました。あのマタイの28章のところにおいてですね、イエス・キリストの言葉がこうありました。マタイの28章の19節から20節ですが、ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、 彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この言葉から洗礼を受けることと聖書の基本を教えることが、一つとされていました。そして洗礼を受けるときには信条による信仰告白が、なされたようです。それは例えば紀元の 2,3 世紀かけての頃ですけれども、紀元の 2,3 世紀頃の資料によるとこんなふうだったようですね。洗礼を授ける人は洗礼を希望する者に問いかけます。汝は全能なる父なる神を信じるかと問いかけます。すると洗礼を希望する人は我信ずと答えるわけです。そして水を注いで洗礼を授けるわけですが、次にまた2番目には今度は汝は神の一人子イエス・キリストを信じるかと問いかけます。そして我信ずると答えると2度目の水が注がれる。そしてさらには聖なる教会と肉体のよみがえりを信じるかと問われ、我信ずと答える。すると3度目の水が注がれた。そんなことがありました。その信仰告白の内容は、今日の使徒信条とかなり似ていました。このようにこの頃になると内容も固まり、しかも洗礼と深く結びついた、そんな信仰の告白でありました。でさらに3世紀の終わりになると、その内容は今日のものとほとんど似ているような、そんな内容になったようですね。ローマ教会で広く用いられた古いローマ信条というものがありまして、そこでは聖なる行動の教会、聖徒の交わりという内容がそこにさらに加えられました。それが紀元のですね、390年になると使徒信条という言葉が用いられるようになりました。この信条については、こんな言い伝えがあります。それは十二使徒がそれぞれ関心を寄せているところをですね、簡潔に書き上げたものとなり一つとされたというわけですね。その内容は例えばペテロが、私は全能の父なる天地の救い主なる神を信ずと言った。そして今度はアンデレは、唯一の主なるイエス・キリストを信ず。そんなふうに十二使徒たちがそれぞれのことをですね、語り、そしてそれらが一つにまとまった。それはあくまで一つの言い伝えですけれども、そのような言い伝えもあったりもします。確かに今日の使徒信条が、十二使徒たちの直接の策なのかとなると、断定できないところも確かにあります。ですが、たとえ使徒たちの直接の言葉でなかったとしても、でもこの信条は、使徒たちの信仰の表明の現れでもあり、その流れの中にあってですね、その告白、教えにおいても、使徒たちに至るものでもあるわけです。使徒という名前が、この信条に付けられたわけですけれども、そこには、そこで表明された信仰が、人たちの信仰そのものであるということ、それが認められたことでもあったわけです。そして8世紀になりますと、今日の使徒信条の形になったとされています。そしてそれ以来ですね、この使徒信条は中世のローマカトリック教会においても、あるいはプロテスタントの教会においても、人たちの教えに沿う信条としてそれぞれ受け入れられてきました。例えばルターはこんなふうに言うわけですが、簡潔にして正しく信仰の項目が見事に要約されている。あるいはカルバンなどは信仰の概括、いわば要約とこう評価しています。そして今日のプロテスタントの教会においてもこの使徒信条がそれぞれ告白をされているわけです。そんな背景があるということも知っていただければと思います。 まあ、でも歴史の勉強じゃありませんので本当にそれ以上詳しくとありませんが、そのような一つの背景があったことを覚えていただければと思います。そして次にはこの第二には使徒信条の、まあ、今日的な意義といいますか、確かに使徒信条は聖書の簡潔にして正しく適切な要約と言えます。ですがその使徒信条が今の私たちにとってどんな意味があるんだろうかとなります。また福音十教会、私たちの福音十教会では十二箇条からなる信仰の告白というものがあります。それなのになぜ使徒信条をとなってしまいますけれども、まあ、このことに関していくつかのことが言えますが、その一つは使徒信条は聖書の確かに簡潔で正しい要約だということがあります。私たちにはそのようなものが必要であるわけです。例えば私たちが正しい信仰を保つためにも必要であります。すなわち私たちは、あるいは自分は何を信じているのかということを明確にするためにも必要であるわけです。3世紀頃にはローマではですね、さまざまな異教から異なった教えからですね、キリスト教会の信仰に至る人々が、導かれる人々が本当に多く増えました。キリスト教信仰に改宗する者たちが増大したと言われています。それは素晴らしいことでもあったわけです。ですが彼らは長い間聖書をですね、長い時間かけて聖書を隅々まで学び信仰者となったということではありませんでした。ですから同時にさまざまな異なった間違った教えがこう入り込むという危険もありました。そのために教会は教会の正当的な正しい信仰内容を確立し簡潔に教える必要がやはり生じていました。いろんな信仰の背景を持っているローマにいる人々が集まってくるわけですけれども、その中において教会が信じていることはこれだと確かに示す必要があったわけです。そして人々は信仰、キリスト教信仰が何かということを知って、そしてクリスチャンとなっていきました。そのようなことは別にローマの時代だけではなく今の日本にある私たちの国においてもそれは必要でもあるかと思います。私たちはそれぞれ生まれながらにクリスチャンホームでない限りはですね、仏教的なものの見方とか考え方、あるいは神道神社のですね、神道的な感じ方とか、あるいはさまざまな迷信とか、そういったものがあれね、染み込んでいるとも言えます。そんな私たちがクリスチャンとなるわけですから、ともすればそのキリスト教信仰が歪められる危険もありました。例えば伝道集会などで理屈よりも感情に訴えてですね、信仰の素晴らしさを示して信仰に導くこともあります。そのためにキリスト教信仰の内容、何を信じているかもよくわからないで、そしてクリスチャンだということもあります。ですから信仰ということについてどうしても私たちには何を信じるのか、何を信じているのかということを、まあ、明確にする必要がありました。それらを簡潔にまとめたものがやはり使徒信条ということができます。これによってさまざまな異教の教えと対決することもできますし、あるいは正しい信仰の立場に立つこともできるわけです。もちろんそれは異教だけではなく、さまざまな異端との戦いにおいても必要でした。ある異端などは主の祈りとか、あるいは使徒信条、そういったものは自分のところでは絶対こう受け入れられないしできないとこう言ったりして、ある面異端との区別をする上での一つの物差しともなったりもしています。教会には本当に当初から異端が入り込みました。例えばイエス・キリストが体を持っていたことを否定する、そんなものもありました。それに対して使徒信条は乙女マリアより生まれとイエス・キリストのことを告白しています。あるいはまたイエス・キリストが神であることを 否定する者ももちろんいるわけですが、それに対して我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じと告白することで、さまざまな異端との本当に戦い、あるいは違いということも明確にこうしていました。それに使徒信条、今日においても本当に聖書の完結で本当に正しい要約である、そんなことの面からも必要なものでもありました。でもう一つは、使徒信条は教会の共通のものでもありました。そして教会を結ぶものでもあるわけです。キリスト教会はこれまで2000年にわたって建てられ成長してきたわけです。ですが、同じようにキリスト教会といっても国が異なったり、その中で伝統や習慣、そういったことも異なってくる、あるいは言葉や生活も異なっている。そしてそのために礼拝の仕方や順序や、そういったものもかなり違ってもいます。ずいぶん昔になりますが、福音住教会から石田という宣教師が米国に、アメリカに派遣されていました。そしてその石田宣教師がですね、奉仕していたアメリカの福音住教会の方々がですね、日本を訪問するということがありました。その中の2つの教会があったわけなんですが、その方々と日本の福音住教会のものとですね、さまざまに話し合う時を持つことができました。でそのアメリカの福音住教会、まあ、割と名の知れた大きな2つの教会だったわけですが、ホープチャペルとレドンドビーチという2つの教会でした。で実はこの2つの教会は、同じアメリカの福音住教会であってもかなり毛色が違っていました。ホープチャペルは賛美歌も新しい最近のですね、音楽に沿ったものであって、動作もある面派手で、礼拝も演出されたようなものだったものだということでした。一方ですね、レドントビーチの教会は日本の福音住教会と非常によく似ていて、ある面静かで落ち着いたものでもある、そんなこともありました。もとも日本の教会といっても、それはアメリカから福音住教会も受け継いだものですから、まあ、似ていても当然かもしれませんが、アメリカのそれこそ古き良き伝統的な保守的な教会がそのレドンドビーチ教会でもありました。そのように正しい教会といってもかなり異なっているところがあります。国が違えば異なってもきます。それだけではなく、2000年の歴史においては世代も変わってきました。そのようにさまざまな異なる教会ですが、それらの違いを超えて、それらの違いを超えて結び合わせるものは、やはりその信仰においてはこの使徒信条の信仰告白とも言えるわけです。時代や世代、あるいは国や伝統や習慣、そういったものを超えて受け入れられ、告白され、用いられたこの使徒信条がありました。このもちろん歴史の中では多くの信仰告白や、あるいは信条が作られてきました。何々信条、何々告白というものもあります。あるいはそれぞれの教派や教団によって、それぞれの教団教派の信条や信仰告白もあります。何々信仰問答とか、何々教理問答とか、そういったものもあります。私たちの福音住教会でも、福音住教会の12箇条、12からなるですね、私たちの信仰の内容を告白したものがあります。福音住教会の会員となるときや、あるいは牧師が牧師としての免許を受けるとき、あるいは安息を受けるときには、その12箇条についてのこの、まあ、論文といいますか、見解を書いたりもするわけですけれども、そのようなものもあります。まあ、でもそれらのものは結構ですね、長いものであったりということもありますし、それでやはり一定の団体の、あるいは教派教団の主張が強く織り込まれている、まあ、そういった面も確かにあります。団体による違いというものもあります。福音住教会も他の教団教派と違う面もあります。そういう中で、ある団体のものを共通のものとして用いることはやはりできなかったわけです。ですが、使徒信条は見ましたように、 それぞれと違ってですね、本当にそれぞれルターの教会もあるいはカルビンの教会もあるいはそれぞれが評価しているわけですから、その意味ではやはり使徒信条は広くキリストの教会に受け入れられた共通のものとしてあるということがあります。異なる団体をも結びつけております。そのようにこれはキリスト教会の信仰、それにとって非常に大切な信条であるということがあります。その意味でこの使徒信条を取り入れているわけですけれども、もちろん私たちがこのそれぞれの教会の会員となるときには加えて、例えば福音自由教会、私たち教会であれば福音自由教会の12の信仰箇条についても学ばなければならないわけですけれども、ですがこの教会に導かれる人々がこの使徒信条によって私たちが何を信じるのか、何を信じているのか、あるいは何を伝えようとしているのか、それを知ってもらえれば本当に幸いでもあると思います。まあ、今日は使徒信条の最初ということで、まあ、その背景となることを見ましたわけですけれども、まあ、次回からはその信仰の内容をですね、使徒信条の内容をもう少し詳しく見てまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはそれぞれ信仰に導かれる前のいろんな背景があるかと思います。あるいは異教の背景があったり、あるいは時には異端の背景があったりすることもあります。あるいはこの日本の地に住んだものとしてさまざまな迷信やそういったものもあります。そういう中にあって私たちは何を信じるのか、何を信じているのかを本当に使徒信条を通して明白に知ることができること、また告白できることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちが正しい信仰に立ってこれからもなお宣教の働きに携わり、人々に福音を正しく伝える教会として立つことのできますよう、どうぞ導いてください。お一人一人それぞれのこれからの一週間の歩みにも本当に信仰に立って、また正しい信仰に立って証をなし歩むことのできますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。